どうも、煮干しいわし、いわしです。女本話、その43です。お久しぶりです。この番組は煮干しいわしのいわしが読んだ本の感想、主観と偏見で報告するラジオとなっております。苦情やクレームは一切受け付けておりません。その分は、次の年の確定申告がスムーズになるように、月ごとで経費の計算ができるようなエクセルを、式とか入れてもう作っておくなどして発散してください。はい、というわけでお久しぶりでございます。確定申告の時期ですね、3月15日までらしいんですけれども、私はもちろんまだ手をつけてないんですが、ちょうどね、確定申告とね、単独が被る年があって、2年前に新宿のビッグエコーで最後提出したんですよね、確定申告を。東京遠征してて、ちょうどそのあんまビッグエコーからその確定申告を提出するやつはいないと思うんですけど、 e-tax かなんかで、もうほんまにその時に、そのなんで月ごとに経費を計算しておかないんだろうと思って私今もうその見事なエクセルを作ってるんですね。見事に式入れて、全部その確定申告の項目、経費の項目ごとにバーって入れて、でそこにもう毎月月締めでバーって入れていって、でもう一番最初のページのところに、その月ごとのページのやつを計算したやつがもうドンって出るようになってるんで、私のその3月15日までにやらないといけないのは、その書いてあるやつを入力するだけなんです。ちょっとすいません、一歩先に進んでいて申し訳ないんですけれども、これはね、もう2年やってて、いや去年の確定申告私1日もかからんかったですよ。資料集めるとか、なんかその支払い調書、フリーなんで、いろんなとこから支払い調書が来るんですよ。例えばロフトさんとか、とか、まあその W 出てたら日テレさんとか、それのその行方不明者が結構いるので、それをしっかりこう救出し出す作業が時間かかるだけで、エクセルに入れてるんで、私はその数字入れるのは瞬殺です。本当に尊敬してほしいなと思います。いや、そんなことはどうでもよくて、女本話久しぶりです。すいません、ちょっとこんなに継続力のない人間だとは思ってましたけど、これはちょっと飛ばしすぎですね。はい、やろうという気持ちはすごくありまして、毎日毎日こう心の片隅に気持ち悪く引っかかってたんですけど、ああ一人でラジオトークやるって言ってたのに全然やってないなっていう。で、これ本話だけやったら、私もそのイワシが人と喋るっていうラジオもなんかね、多分ね、なんかその衝動でペペペンってやっちゃって続かないみたいなことがすごく多くて、でそのイワシが人と喋るっていうのは、私がゲストを呼んでその人と12分間喋るんですけど、おそらく河村美久、我慢の好き、山田ボールペンで終わってるはずですね。はい、大阪にね結構いるのにね、ほんまに芸人なんていっぱいいるのに、なんでやれないんだという、まああると思います。皆さんもそのやろうと思ったことがやれないという、そのやろうと思ったことがやれないの具合は、私の方がすごく低いというか、こんなこともやれないんかって思いますけどね。皆さんもっと多分排水口の掃除とか、あれでしょ、網戸のサッシの掃除とかでしょ、多分ね、やらないといけないねけど、やれないなって思ってること。私はその本話12分間喋るだけがやれないという。はい、皆さんはね、多分その洗濯機を一旦どかして、洗濯機を受けてる水がもしもこぼれた時にも大丈夫のゾーンのほこりをきれいにするとかはやりたいなと思ってるはずですけどね。私はもうもっと私はそんなことなんか一切その手につかないぐらいのレベルで、軽いレベルで生きてるので、はい、いや、もじゃもじゃと喋っておりますけれども、アウトプット大全っていう本を読みましてですね、インプット3、アウトプット7じゃないとダメだっていうのを書かれてて、私はその、まあ、インプットももうもちろんちょっともう本当にエンタメ見ないので、全然できてないんですけれども、 ちょっとちゃんと喋っていかないと自分の頭になんか入っていかないなっていうことを痛感いたしまして、でなんかそれ相応のなんかそれ相応そういう私を大きくいじるコーナーも煮干しイワシの空間でできまして、ちょっとちゃんと喋っていかないといけないなと。まあね、その相方はもの知らないで、もう一人の方は、トークが喋れないってなるとちょっと本当に問題なので、せめて私がものを知って話せるようにならないといけないなと思ってちょっとラジオをやっていきます。よろしくお願いします。で、人と喋るの方なんですけれども、まあなんかいろんな人とコラボしたいなと思うんですが、まあ、できればそうやな、なんか学生芸人の若い人とかとも喋りたいですね。ゆるい13世くんね、ゆるい13世ね、負けたんで、堺のお笑いの予選、堺の笑いだけあれ、うん、の予選で負けたんで、はい、ちょっとボコボコにはしたいなとは思ってたんですけれども、まあ、ゆるい13世の宣材写真がこめかみにダブル銃を打ち込むポーズっていう、そのちょっとこれは動画さ、画像を探していただいたいんですけど、こめかみにダブル銃を打ち込むポーズなんですけど、それを見た虹の黄昏の野沢さんがすごく感激なさって、もう一生ずっともうそのゆるい13世のポーズをいじってくる画像を私に送ってくるんですけれども、この間ゆるいくんと直接会いまして、ちょっと野沢さんがずっと言ってるからもうちょっと写真撮って送ってあげていいって言って、で写真撮ったんですよね。で野沢さんに送ったら、なんかもっと喜んでくれるかなと思ったら、思ったより若いねっていう一番それじゃない回答をいただきまして、でなんか知らんけどその後露天風呂で写真撮ってる、ちょっと旅行行って露天風呂に負けてる顔の野沢さんというか、その芸人の野沢さんじゃなくて露天風呂に負けてる表情の野沢さんの写真が送られてくるという、その成功のコミュニケーションを取りましたけど、コミュニケーションは成功したんですけども、もうなんか何も伝わらない何も誰にも何か何も伝わらない一連の動作をしたりしてるんですけど、まあゆるいくんとちょっと喋ってみたいなと思います。漫談すごい面白いんでね、どうやって考えてんのかなとか聞きたいなと思います。はい、でこんな話をしているともう7分44秒ということで、本をね紹介しないといけないんで していきたいと思います。はい、うけつさんという方の変な絵という本です。これはもともと変な家っていう本がございまして、それの第2弾なんですけれども、まあ、絵が描かれてあって、その9枚の絵が絡み合うスケッチミステリーだそうです。はい、まあ、なんかあれですね、一応あらすじとしましては、新婚の夫婦がいまして、で、奥さんが妊娠してると、で妊娠して旦那さんが、ずっとブログを、その模様をねブログに書いたりしてたんですよ。でその時に奥さんの絵をね、奥さんが描いた絵をこう貼ってたんですね。でいきなりそのブログがちょっと途絶えまして、でまた再開した時にちょっと奥さんが亡くなりましたと、でこのブログは終わりますみたいな感じのことがあって、これは結局何だったんだ、なんで亡くなったんだ、どう何かの謎が隠されていないかっていうのを、まあ、紐解くミステリーですね。本屋で立ち読みしてて、私最初ちょっとこれ犯罪心理学になるんかな、精神分析のその絵を描いた時に、むちゃくちゃや、何を喋ってんねん、絵を描いたまあ、ちょっと犯罪を犯してしまった子供とかが絵を描いてもらった時に、その精神の分析をするためにするみたいな感じのことがいて、そういうのちょっと私興味が結構あって、ケーキの切れない子供たちだったかな、非行少年かとかもめっちゃ読んだりしてたんですけれども、あこういう話かって思ってたら、ほんまにちゃんとしたミステリーというか、それも込みのミステリーだって、で一章完結かなって思ったらもう全部一冊丸々で考えるみたいな感じでした。めちゃくちゃ面白かったです。ど正面からのミステリーって感じでした。はい、またねこれ私 こういうの伏線をこうしっかりとポトポトと落としていくタイプなんですよね。こういう伏線をすごく忘れるタイプなんですけれども、めちゃくちゃ読みやすくて、なんか覚えてるんですよね。なんか映画入ってるからですかね。まあこれミステリーじゃないやけど、何だっけ、82年生まれキム・ジョンを読んだ時にもうカタカナの名前が全く入ってこなくて、家系図書きながら読んだんですけど、そんなことは全然、いやそれは私がアホやからそうなっちゃっただけで、みんなそんなことないと思うんですけど、そんなことなく一気にバーって読み進めても覚えてる。かといってめちゃくちゃ分かりやすいわけではないです。ほんまに脳が熱くなるような感じで考える感じでした。でまあもう本当に最後の章でこう散りばめられたこうピースがグググググググってこう組み合わさっていく感じとかがもうたまらなくて、なんか最後に何かが分かるっていうのがねすごくいいですよね。タスキューマンのあれもね、最後にあそういうことやったんかって分かるって言って、それは加納さんにめちゃくちゃ良かったですって、よかったやろって言ってました。その書いた人とは思えないぐらい大阪弁でしたね。よかったやろって言ってましたね。はい、いやもうちょっと何の話かっていう話になっちゃいましたけれども、もう本当にじわじわ分かっていくので、こういうそのじわじわ分かっていって最後スパンと気持ちよく終わりたいっていう人にはすごくおすすめの本でございますので、ぜひ読んでください。うけつさんの変な絵でございます。はい、もしおすすめの本があれば私に教えてください。今はスマホの運動脳というそのめちゃくちゃビジネス書を読んでおります。もしよろしければ教えてください。また来週できるだけ更新します。ありがとうございました。